31ページ。私たちの健康。肩、肘のスポーツ障害。浅香地区医師会、大沢和夫。肩のスポーツ障害を考える上で鍵となるのは、1、年齢。骨端線が閉じているか、中学生以下か。2、オーバーヘッド動作を繰り返すか、という点です。骨端線が閉じていない学童、中学生が、ボールを多投して、多く投げる、多投して、骨頭骨端線部の痛みを訴える場合は、リトルリーガーズショルダーが疑われます。1ヶ月ほどオーバーヘッド動作を禁止し、レントゲン画像で骨端線部の油合を確認し、復帰の時期を相談していきます。骨端線が閉じた高校、大学生以上の年齢でボールを多投して、投球側の肩の痛みを訴える場合には、インターナルインピンジメント、肩の受け皿、関節下とボール、上腕骨頭の間に、腱板や関節芯が挟まり、腱板損傷、関節芯損傷を呈した状態、や、肩峰下インピンジメント、肩の屋根の部分、肩峰とボール、上腕骨頭の間に腱板が挟まり、擦れて痛みを呈した状態が疑われます。どちらの状態も肩を外転外旋位、あるいは屈曲内旋位としたときに、疼痛が誘発されることが多く、局所麻酔薬の注射により、患部の疼痛が消失すれば、より診断は確かなものとなります。これらの病態の背景には、肩甲骨の位置や使い方、さらに脊椎、胸郭、骨盤、下肢をも含む全身の姿勢が関与しており、理学療法が治療上有効です。オーバーヘッド動作により肩が繰り返し脱臼する場合は、初回脱臼時の年齢と脱臼の仕方が極めて重要です。40歳未満の患者で転倒、転落、接触など激しい衝撃を伴って起こった初回脱臼の場合、関節芯損傷を伴う反復性肩関節脱臼の可能性が高く、基本的には手術を考慮します。一方、単なる投球や腕を回すといった衝撃の少ない運動で初回脱臼したのであれば、同様肩、ルースショルダー、生まれつき全身の靭帯が柔らかいために脱臼が起こりやすい状態と考え、理学療法を第一に考えます。40歳以上で初回脱臼した場合は、腱板断裂を第一に疑い、3週間ほど経過した時点で、腱板機能、肩の外転、外旋、内旋筋力がどれだけ残存しているかを確認します。若年者の腱板は強固で断裂しにくいため、より構造上弱い関節芯が損傷しやすく、40歳以上の患者は変性により関節芯より腱板が断裂しやすくなるという背景から損傷部位を推定します。肘のスポーツ障害を考えるポイントも、骨端線閉鎖前か、オーバーヘッド動作を繰り返しているかという点ですが、加えて痛みの場所も重要な情報です。骨端線閉鎖前に見られる野球肘は、内側障害、外側障害、中等障害の3つに分けられます。そのうち外側障害、上腕骨、小頭離脱性骨軟骨炎の機能擁護が悪いため、まず痛い部位が外側、特に小頭部の痛みかどうかを判断し、外側に痛みが見られれば、超音波検査を行います。レントゲン検査も必要ですが、初期では変化が出ないため、超音波検査を行うべきです。外側障害は進行すると手術を要し、スポーツどころか日常生活動作まで脅かす可能性があるため、 見逃してはなりません。内側障害は比較的治りやすく、長くても3ヶ月の投球禁止で改善することが多いです。骨端線が閉じており、オーバーヘッド動作を繰り返す患者で、肘痛を呈している場合も、痛みの場所を確認します。内側の痛みであれば、主関節屈曲。中外反で、疼痛が誘発されやすい、内側側副靭帯損傷が疑われ、超音波検査で靭帯の炎症、損傷の程度が調べられます。症状が遷延する場合、MRI 検査で靭帯損傷の程度を調べ、靭帯断裂が見られる場合、手術を考慮することがあります。肩・肘のスポーツ障害では、骨端線閉鎖の有無、年齢、オーバーヘッド動作を繰り返しているかどうか、スポーツ特性、痛む場所の3つの情報が重要です。特に見逃してはならないのが、骨端線閉鎖前に見られる外側障害、上腕骨小頭離脱性骨軟骨炎であり、初期の診断には超音波検査が有用です。朝霞地区医師会、電話 464-4666